虐げられる人の涙、彼らを慰める者はない。身を虐げる者の手にある力は、彼らを慰める者はない。コヘルトこの第4章で、自分が生きているこの世界に広がる虐げのすべてを見たというんですね。身を虐げられる人の涙、力を持っている人にこう踏みつけられて、痛めつけられて、奪い取られて、涙を流している人たちを見なさい。告発的に、なんか訴えるように、ここへとか語っている。虐げる者の力を見よ、手に持っている力を見てみよ。この虐げっていう言葉は、政治的な抑圧、または経済的な搾取、そういうものを意味する言葉です。そういう状況の中で苦しむ人、虐げられている人、彼らを慰めるものがない。なんか絶望的な気持ちになる言葉だな。なんかやりきれない言葉の響きを感じます。3章の16節のところでコヘレトはこういう言葉も記しています。1ページ前になりますけど、太陽のもと、さらに私は見た、裁きの座に悪が、正義の座に悪があるの。裁きの座、まあ、裁判なのか、ね、正しく正義が、何が真実かを裁かれるような場にも、悪が座してるっていうんですね。なんかこう正義がない、不義の世界が広がってる。そして、虐げられる人たちが涙を流して、慰めるものがない。このコヘレトの時代っていうのをピンポイントに私たちはこう知ることはこう難しいっていうふうに言われてるんですけど、だけどこのコヘレトが見た世界のありさまっていうのは、決して私たちの今っていうこの時と無関係ではないなと思わされて仕方があります。むしろ今の私たちのこの世界がこのコヘレトの言葉から誤解されている、そういうふうにも思います。でも先週、今日18日で16日ですね、は金曜日は世界食料デーでしたね。今私たち今月末まで、今日もちぼ献金持ってきた方がいらっしゃいましたけども、世界の食料のことを考えて私たちは募金を捧げています。世界の食料この問題一つ見ても、まさにこの今日告発されている言葉そのもののような気がいたします。私自身が自分のこの目で見たこの世界の貧困っていうものは、新学生の時に訪れたことのあるフィリピンで、見聞きした出来事です。まあ、フィリピンも本当にこう貧しい格差のある社会ですけども、まあ、それこそアフリカとかね、比べるとまた少し、まあ、貧困ですけども、最貧国と比べると、また少し違った状況ではあると思うんですけども、それでもやっぱりこう1日3食、子どもたちが食べるということは難しい、社会でした。私が行った農家であったりとか、漁村で暮らしている人は、自分たちの夢は1日3食食べることだ。言っていたわけで、3食食べられない。でその社会というものがなぜそうなのかって、もう私が言ったのはもう15年も前ですけども、一番多く聞かされた言葉はグローバルっていう言葉でしたね。グローバルエコノミー、グローバル経済によって自分たちは非常に豊かな果物であったりいろんなものを持っているのに、自分たちは手にすることができないということを言われていました。みんな資本を持っている海外の企業がそれを持ってってしまう。バナナを収穫する、その収穫する人たちはそのバナナを食することができず、そのバナナの木の下で飢えている子どもたちがいる。そういう現実を私も実際に目にしました。賛美歌21の424番。開いてみましょう。 時々礼拝でも歌う賛美歌の一つですけども、美しい大地はっていう賛美歌がありますね。このタイトルのですね、右にこう曲っていうのが、作曲者の名前がありますけども、その上に書いてある大文字のドマゲッティっていうのがあると思います。小さい文字ですけども、作曲家の上のところにドマゲッティって書いてあるんですね。これ私が行ったそのフィリピンの町です。シリマン大学のあるドマゲッティっていう町に、まさに私はここに行ったんですね。で、ここで歌われていることは、美しい大地は私たちの神が与えられた恵み、尊い贈り物、約束の大地は分かち合いの大地、神の強い御手に導かれた土地、そういう美しい大地があるわけですね。しかし、むさぼりの心が正義を踏みにじり、貧しい人々の大地を取り上げる、喜びの歌声、涙に変わり果て、緑のこの土地は灰色に変わる。私が訪れた漁村は、日本の企業がエビの養殖のために作ったプランターがもう捨てられて、そして非常にマングローブが豊かだった土地がもうゴミ捨て場になっている、そして異臭を放っていた、そういう景色を見ました。まさに美しい土地が灰色に変わっている世界、そこで多くの人たちが飢え涙を流している世界というものを目にしました。虐げられる者の涙、虐げる者の手に力がある、非常に考えさせられる言葉だなと思います。また先週読んだ一つの雑誌、100万人の福音っていう命の言葉社から出ている、雑誌がありますけども、福音教会の、福音派の方々がよく読まれている雑誌の一つですけど、その中で特集でね、差別とキリスト教っていうのがその10月の特集で組まれてたんですね。これまでの傾向と少し違うなって思いながら興味深く手にして読みました。でちょうどアメリカの佐藤先生が今アメリカで起こっている事柄のレポートをまず最初に書いてくださっていました。それはそれで読みましたけども、もう一つですね、新学校の同窓生が記している文章の中の一つの言葉が印象深く残りました。キム・シンヤっていう、牧師ですけども、坂ちゃんも重なってるかな、新学校時代ね、在日大韓キリスト教会の牧師を今されていて、マイノリティ宣教センターで運営員をされている先生なんですけども、その差別とキリスト教っていう特集号の中で、先生はですね、私たちは今2つのパンデミックに襲われているって。2つのパンデミック、世界的な大流行、一つは言うまでもなくコロナだと。でもう一つは人種差別というパンデミックだっていうふうに表現されて、非常にこう印象深く心に残りました。でその記事の中で私たちもしばしば耳にするジョージ・フロイトさんの出来事が振り返られていました。息ができない、 I can't breathe、 息ができない、そういうふうに言って命を落とした一人の青年の言葉が取り上げられていました。息ができない、息っていうのは聖書でとても大事な言葉ですね。ルアハって、土で作られた人間が神によって息を吹き込まれた、そして人は生きるものとなった。息っていうのは命ですね。神が吹き込まれた命の息です。息ができない、それはとても大きな大切な叫びの声としてキム先生は取り上げられた。息っていうのは神様が吹きかけてくれたものだ、それを人が奪ってはいけない。だけどまさに私たちのこの世界は涙を流すものがあり、息を止められる、そういう力の手が存在している。あれは膝でしたけども。 力持っているものは息を止めようとする。そういう世界。弱い者から貪り、貧しい者たちのが涙する。そういう世界がある。コヘレトは言うわけですね。すでに死んだ人の方が幸いだ。絶望的に聞こえてくる言葉だと思います。いや、もっといいのは、生まれてこない方がいいって。こんな世界には生まれてこない方がいいと。そういうふうに世界を、コヘレトはこの太陽の下に見たって言うんですね。だけども、コヘレトはじゃあ、生きるのはやめようと。もうみんなで生きるのはやめようよ。みんな命を絶とう。そういうふうには言わないわけですよね。そうはならない。むしろこの虚しい、ヘベル、不条理。生まれてこない方がよかったよ。そう言いたくなるような世界の中で、なおどう生きるか。そのことを問いかける言葉をこの後続けるわけですよね。だから4節以下のところでは、働くことについて、働くっていうのはやっぱり生きることですよね。その働き方についてコヘレトは語ります。この新教大学聖書には込み出しはついておりませんけども、私の持っていた一つの仲介書はですね、この4節以下には込み出しが付けられていました。働きすぎの虚しさ。もう日本人の人たちじゃぐさっとぎくっていうふうに、もうその言葉だけでね、働きすぎって言われるこの日本社会に生きる私たちにとっては、もうその言葉一つでぐさっと、働きすぎの虚しさ、考えさせられますね。人間が最地を尽くして労苦するのは、仲間に対して競争心を燃やしているからだということも分かった。これまた虚しく、風を追うようなことだって。コヘレトの社会も競争社会だったんですね。激しい競争の嵐が吹き荒れる中に彼もいたんだなって、そのことを見たんだなって思います。人間が、最地を尽くして労苦するのは、仲間に対して競争心を燃やしているからだ。働く、人間がこう一生懸命やってること、それは競争心。この競争心って訳される言葉、もともとの言葉は妬みっていう言葉です。嫉妬って言葉、嫉妬心から人は労苦してるって、そのことを見たってコヘレトは言うんですね。仲間に対して嫉妬してる、だから労苦している、競争心、嫉妬心を燃やして働いてる。思い当たる節というのは誰の中にもあると思いますね。競争を求められる企業なんかで働けば、本当にその同期との出世争いだったりとか、そういうことと無縁に切ることはないというふうに思います。むしろ競争とか嫉妬からなかなか自由になれないのが、私たちの心だなって思います。嫉妬しない人なんていないですよね。私の中にも嫉妬する、羨む、就職、出世、住んでる場所、家の広さ、持ち物、人の外見、容姿、人間の交友関係、能力や才能、いろんなものに私たちは人と比べて羨んだり妬んだり、また逆に落ち込んだり、そういうことを繰り返しながら生きるようなものです。競争心、競争っていうものが全部が全部悪いっていうことでもないと思うんですよね。全部が全部競争しちゃいけませんよっていうことでもないと思います。コヘレトは逆に、愚かなものは手をつかねてその身を食い潰す、愚かなもの、怠惰、そのことについても戒めるというかですね、競争はダメ、何もしない、それもまた愚かしいことだって、それは自分を食べるようなもので自分を壊すようなことだっていうふうに語っています。だけどやっぱりこう考えさせれるのは過度な競争心というものですね。上へ上へ、もっともっと求めていくものの虚しさ、 それは風を覆うようなものだって、捉えることができないことだって、この過度の競争社会というのもやっぱり私たちのこの今と全く無縁とは思えない、人を蝕んでいくその世界というのは無縁であるとは思えません。ある医者の友人がですね、最近そのお医者さんになる若いドクターですね、熾烈な競争を勝ち抜いてくるわけですね。お医者さんになるっていうのは受験戦争を勝ち抜き、そしていろんなものをこう整えられてようやく医者になるわけですけども、医者になってほどなくして病んでしまう若い医者が非常に多いっていうんですね。お医者さんになったはいいんだけど、もう擦り切れちゃってるって。お医者さんになったのがスタートラインなんだけど、もう医者がゴールになってやってて、ね、お医者さんになった瞬間にもう疲れちゃって働きに出れない医者がとっても多いんだっていう話をですねしてくれて、なんかとても考えさせられる。医者になった医者になったでも潰れちゃいけないと、もっとやんなきゃいけないと言ってプレッシャーを感じながら歩んでる、そういうドクターが多いんだって話をですね、耳にしたことがあります。なんかこう考えさせられることだなと思うし、もしかしたらそれは医者だけの世界じゃない、私たちのすぐ隣にある、私たちがやっぱ味わっていることかなというふうにも思います。前にも紹介したことがあるかもしれませんけども、私の娘が小学生時代に、学級ダイアリーをもらってくるわけですよね。クラスダイアリーみたいな、そのクラスダイアリーに発行されているその、クラスの表題というのがですね、ベターザンベストっていうクラスダイアリーのタイトルなんですね。ベターザンベスト、ベストよりも上ってことですよね。ベストとは何かっていう話にもなるわけですけども、ベスト尽くしててもダメよってことですよね。ベスト100点でもダメなんですよ、多分。もっと先があるんだ、現状満足したらダメだ。なんで私今マラソン一生懸命やってて、川内選手はね、現状だとか言って自分の今の満足しちゃいけない、飛び越えられる、そういうなんか感覚ノリっていうのは、私体育会系出身なのでゼロではないんですよね。だけどもベターザンベスト、ベストでもダメだって、成長、もっと成長しなきゃ、もっとあなたできる、もっとできるって、成長は悪いことじゃないですよね。その中で私たちが充足を味わったり、できなかったことができた、記録が伸びた、弾けない曲が弾けた、そういうことは本当に喜びですよね。ものすごい本来大きな喜びなわけで、成長するってことは。だけどもそれがものすごい重荷になる、なんか成長病みたいな、成長絶対主義みたいな、そういう中でどこまで頑張ればいいのかって、現状に満足するっていうのは怠惰なことだって、そういうこう思い込み、どうすればじゃあベストになるのか、どうすればいいのかって、子供の頃から言われ続ければ、何か底なし沼でひたすらもがき続けなければならない、ゴールなきマラソン大会を走っていなきゃいけない、まさに風を追うようなことの中にあえいでるんではないかって、そんなことをこう考えさせられました。コヘレトは語りますね。一人の男があった、友も息子も兄弟もない、際限もなく老苦し、彼の目は富に開くことがない、もっともっともっと上、もっと自分の魂に心良いものを欠いてまで誰のために労苦するのかと思いもしない。自分の魂に心良いものを欠いて、そういう自分は心良いものを欠いてるってことさえ考えることもない、いやもう考えることもできなくなっている、まさにこう人間性を失ってしまっているような、そういう一人の男の姿があるように思うんですね。これまた虚しく不幸なことだ、不幸だって。むしろ片手を満たして 憩いを得るのは両手を満たしてなお労苦するよりもよい。それは風を追うようなものだ。片手を満たして憩いを得るのは両手を満たしてなお労苦するよりもよいって、コヘレトは言うんです。両手はもう満たされてる。だけどもっとこう集めなければ満たされない。もっと上を目指さなければ満たされない。そう、あえぐよりは片手で憩いを得てる方がよほどよいって。これは本当知恵の言葉のように思います。私たちの今に語りかけられる知恵の言葉じゃないでしょうか。同じ旧約聖書の箴言30章8節には、貧しくもせず、金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってくださいっていう言葉があります。切実な祈りだなと思います。貧しさの中、それは困る。金持ちも、貧しくもなく、金持ちでもなく、私に定められたパンで私を養ってください。今日この日のパンを私に与えてください。主の祈りにもつながる言葉。今日この日の糧を。今日一日とマナを。そこに私を養ってください。そこにやっぱり人間らしさというものがやっぱりあるんじゃないかな。神の命を生き込まれた人の生き方というのがあるんじゃないか。ある人は、妬みは競争心を煽り、競争を激化させ、それは権力の座をめぐる上昇志向の追求となり、ついに暴力にすら至ると記していました。妬みっていうのは、それが上昇すれば最後は暴力にまで至ると。競争心が激化すれば、最後は暴力の争いになると。これまた、何か私たちと今の世界のね、大国の競争とか、その根っこにある妬みだったり、ナショナリズムだったり、いろんなものとつながってくる。私たち一人一人ともつながってくることだなって思います。でも本当にこの争い、競争し、積み上げていく中で握っていった力が何をなすのか。身を虐げる人の涙を、彼らを慰めるものはない。身を虐げる者の手にある力を、彼らを慰める者はない。コヘレトの見た世界っていうのは、本当に競争に競争を重ねて、権力の座に座った力を握った者たちのその手が、その力が、虐げを行うって、そういう世界だったわけですね。どこまでも際限のない競争、人間の欲望、そしてそれが人の涙の上に成り立っている。虚しい、不条理、ヘベルの世界があるということです。だけども、まさにそれは風を追うようなことだ。虚しい、不幸なことだ。一人で競争して、そして孤独で生きるよりも、共に生きることをコヘレトは9節以下で説くわけですよね。その一人の孤独、一人の男があった。友も息子も兄弟もないって。そういう中で一生懸命生きる、その生き方。それに対比するようにして、一人よりも二人が良い。共に労苦すれば、その報いは良いって語ります。まあこれ結婚式なんかでも与えられる箇所の言葉ですけど、でも必ずしも結婚、夫婦の関係だけだね。もちろんそれもそうですけども、やはり共に生きるっていうことを、考えさせられる言葉ですよね。倒れれば一人がその友を助け起こす。倒れても起こしてくれる友のない人は不幸だ。さらに二人で寝れば暖かいが、一人でどうして温まれようか。一人が責められれば二人でこれに対する。三つ寄りの糸は切れにくい。私たちの中でもね、三本の矢のお話がよく知られていますけれども、いろんなところにこういう格言的な例えというのはあるんだなというふうに思いますけれども、三本の糸、共に生きていくこと、その強さ、豊かさというものをコヘレトは説くわけです。だから非常に虚しい、非常にこう厳しい世界の中で、コヘレトはまだ生きることをやっぱ語るわけですよね。 どう生きていくのか、それではその世界でどう生きていくのか、そのことをこう語るわけです。まあ、私たちの世界も多くの虐げがあり、またこうヘベルな世界があるわけですけども、でもそういう中で、まあ、私たちの国のリーダーがですね、今掲げるのは自助、共助、公助っていう言葉、しかもまずは自分でやってみる、それが大事という、まあ、そういうことを所信表明でね、語られていました。まあ、そのことを受けてある新聞で奥田智志先生、北九州でね、野宿者の支援なんかをされている NPO の理事なんかもしている、最近テレビでもねよく取り上げられて出ておられますけど、奥田智志先生がコメントを寄せていて、とても考えさせられました。その首相の言葉ですね、私が目指す社会像、それは自助、共助、公助、そして絆であります。まずは自分でやってみるということ、それに対して言うまでもなく自助は大事だと、だがまずは自分でやってみるは必ずしも自助を大切にすることにはならない、自助というダムが決壊する、自分で何かやってみる、次に、共助というダムが受け止める、それが決壊したら最後に公助が機能するという助の序列化には問題がある、自分がダメなら、共助、共助がダメなら公助、こういう序列には問題がある、なぜなら公助が最後では遅い、その時点で自助、私っていうのは壊れてるからだ。本当に自助を尊重するなら、自助、共助、公助が平行的に機能しなければならない。まず自分でが強調されすぎた結果、生活保護世帯や困窮者、ホームレスに対するバッシングが常態化した。自己責任が取れない人はダメな人、他人に迷惑をかけてはいけないという空気は、助けてと言えない社会を生み出した。自立とは他人に頼らず一人で生きていくことではない。自立とは助けてと言えることであり、自立を助長する社会とは助けてと言える社会のことだって。さらに言えば、自立とは健全なる依存と考えられる。ここで言う健全とは相互性を意味する。単に依存先を増やすのではなく、助けられる関係である。この相互性は平等でもない。世の中には助けるのが得意な人、あるいは助けられるのが得意な人がいる。それぞれ自分の得意なことをすればよい。それをコーディネートするのが社会である。私には自信がある。絶対に一人では生きていけないという自信だ。だからまず自分一人でと言われれば胸が苦しくなる。いつかどこかで菅さんにお会いできたなら、そんな正直なお気持ちをお伝えしたいと思っている。まあ、ちょっと断片的に読みましたけども。私には自信がある。絶対に一人では生きていけない。なんか刺さる言葉でしたね。本当にそうだ。今日勝木恵子先生が子どもたちに同じコヘレトから説教してくださいましたけど、まさにそのことを恵子先生も語ってくださった。一人じゃ生きていけない、一人になりたい時はある、山にこもってこんな世界から逃避したい思う時があるかもしれない、だけど人は一人で生きていけないんだ。一人で頑張れ、まだできる、まだお前のベストじゃない、まだ頑張れるでしょう。そういう中で助けてって言えない、そしてすり減ってしまう、そういう人がいっぱいいるってこと、私たち自身がそうかもしれない、助けてって言えない、私自身もそうかなって考えさせられます。今ね、ソーシャルディスタンスって人と人との距離が本当に取られていく中で、ますます簡単に助けてって言えない社会、コロナっていうのはそういうことを 作り出しているかもしれません。この前も言ったように自ら命を絶つ人が増えてきている、そういうことの背景にもそういうことがあるかもしれません。密になれない状況があるわけですね。だけども共に生きるあり方、密になれないけども距離を取らなきゃいけないかもしれないけども寄り添いつつどうやったら生きることができるかって、それが今私たちに課せられている課題であるし、また使命かもしれませんね。そしてこうして共に礼拝するということ、それは私たちが一人ではないということを知るときです。礼拝をするということ、今インターネットを通してもそうですけれども、神と神に礼拝を捧げるということ、この教会の営みというのは決して私は一人ではないということを知り、また告白することです。私はあなたと共にいる、インマヌエル、主イエス・キリストはまさにこう立法主義という非常に厳しい競争社会の中で、人と比べ合う社会の中にまさに来てくださった。その中で涙を流し、擦り切れ、人間性を失った、そういう社会の中に慰め主として来てくださった。彼らを慰める者はいない。そういう中に慰める者としてキリストは来てくださったということです。疲れた者、重荷を負う者は私のもとに来なさい。そういうふうに招いてくださった。そして共に生きてくださった。共にパンを裂いてくださった。ご自分の体を裂いてくださった。私はあなたたちのことを弟子とは呼ばない。友と呼ぶ。とヨハネ福音書で語られました。共に生きてくれる友としてキリストは来てくださった。慰める方として来てくださった。二人よりも三人、三つ寄りの糸。そのことを考えたときに、私たちは本当に私たちとまた共にある友たちと共に生きること、そして主イエス・キリストがまたそこに共にいてくださる、それが三つ寄りの糸なんだって思わされます。私と隣人、そこに主イエスが共にいてくださる、そこに織りなされていく営み、その糸というのが教会の証になるのではないかなって思います。私たちは主イエスと、また主イエスにある友と共に生きていく。そして私たちもまたこの世界の中にあるいろんな課題にまた目を開かれて、どう生きていくのか、そのことが今日この礼拝の場所から問われて、またそれぞれのところに使わされていくものでありたいと心から願います。一言お祈りします。主なる神様、今日も御言葉を私たちに与えてくださりありがとうございます。私たちは一人では生きていけません。しかし一人で生きていくことが強いられるような、またそのような時にも生かされております。主イエス・キリストが私たちのところに来て共に生きてくださった、その神の御心に目が開かれ、私たちも隣人とまた主イエスと共に歩んでいくことができますように、今週一週間の歩みをどうぞお守りください。今涙を流し慰めを必要とする者に、主よどうぞ天来の慰めがありますように。またこの世界の不正義に私たちもまた目を開かれ、自分のなせる小さな働きをなしていくことができますように、聖霊の力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。